新約聖書に記されております神様の御言葉をお読みいたします。コリントの信徒への手紙1第12章12節から31節の一つ目の文章までお読みいたします。聖書の後ろの方、新約聖書の316ページ上のところです。コリントの信徒への手紙1第12章12節から、体は一つでも多くの部分からなり、体のすべての部分の数は多くても、体は一つであるようにキリストの場合も同様である。つまり一つの霊によって私たちは、ユダヤ人であろうとギリシャ人であろうと、奴隷であろうと自由な身分のものであろうと、皆一つの体となるために洗礼を受け、皆一つの霊を飲ませてもらったのです。体は一つの部分ではなく多くの部分からなっています。足が、私は手ではないから体の一部ではないと言ったところで、体の一部でなくなるでしょうか。耳が、私は目ではないから体の一部ではないと言ったところで、体の一部でなくなるでしょうか。もし体全体が目だったらどこで聞きますか。もし全体が耳だったらどこで匂いを嗅ぎますか。そこで神はご自分の望みのままに体に一つ一つの部分を置かれたのです。すべてが一つの部分になってしまったら、どこに体というものがあるでしょう。だから多くの部分であっても一つの体なのです。目が手に向かってお前はいらないとは言えず、また頭が足に向かってお前たちはいらないとも言えません。それどころか、体の中で他よりも弱く見える部分がかえって必要なのです。私たちは体の中で他よりも格好が悪いと思われる部分を覆って、もっと格好よくしようとし、見苦しい部分をもっと見栄えよくしようとします。見栄えの良い部分にはそうする必要はありません。神は身劣りのする部分を一層引き立たせて体を組み立てられました。それで体に分裂が起こらず、各部分が互いに配慮し合っています。一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であり、また一人一人はその部分です。神は教会の中にいろいろな人をお立てになりました。第一に使徒、第二に預言者、第三に教師、次に奇跡を行う者、その次に病気を癒す賜物を持つ者、援助する者、管理する者、威厳を語る者なのです。皆が使徒であろうか、皆が預言者であろうか、皆が教師であろうか、皆が奇跡を行うものであろうか、皆が病気を癒す賜物を持っているだろうか、皆が威厳を語るだろうか、皆がそれを解釈するだろうか。あなた方はもっと大きな賜物を受けるように熱心に努めなさい。本日は第2回の定期会員総会の日です。第1回の会員総会とこの2回目の会員総会の時には、教会の年間テーマ、年間聖句からご一緒に御言葉に聞いております。私たち綱島教会はキリストの教会を整える、主法のところにも書いてありますけれども、そのような標語を掲げました。教会が健やかになっていく、教会に集う一人一人が健やかになっていく、元気をもらう、そのような思いでこの目標を紹介では定めました。あと1ヶ月ほどで今年も終わるわけですけれども、 教会の歩みを振り返るときに、神様の多くの恵みがあったことを思い起こします。今年はパイプオルガンが与えられ、まさに礼拝がなお一層整えられていった、より良いものとなっていった。先週各会の時に婦人会に私は顔を出したんですけれども、やはり皆さんパイプオルガンいいですね、そういうふうに言われます。これも本当に神様がこの教会に与えてくださった大きな賜物です。全ての教会にこのパイプオルガンがあるわけではありません。これはパイプオルガンが入る少し前にこの朝の礼拝でお話をしたことで、覚えてらっしゃる方もおられるかもしれませんが、ある牧師たちの集まりで、今度パイプオルガンを入れるんですと言ったら、そんな景気のいい話久しぶりに聞きましたと、そういうふうに言われました。でもそういうものなんだと思います。本当に神様がふさわしい賜物を与えてくださったことを感謝したいと思います。本日のこの礼拝でも、この賜物ということについてご一緒に考えていきたいと思います。前回といっても今年の1月ですから随分と前なのですが、その時には主に12節から26節までをご一緒に読みました。ちょっと時間の関係もありまして、27節以降はあんまり詳しく見ることはできなかったので、ぜひご一緒に見ていきたいと思います。27節でパウロは、あなた方はキリストの体であり、また一人一人はその部分ですと、このように言っています。この27節の御言葉といいますのは、12節から26節のいわば要約です。パウロはコリントの人々に教会というものを伝えるときに、体を一つのイメージとして用いた、どうやらそういう記述の仕方、物事の伝え方、イメージの仕方というものがこの当時流行っていたというほどではないかもしれませんが、よく用いられていたそうです。パウロはそういった当時の人々が分かりやすい仕方で教会のことを体だと、そのように表現をしました。でパウロがこのところで強調しているのは、あなた方はとありますように、一人一人が集まって初めてキリストの体となるということであります。でこれはただ単に人々の集まりを超えた信仰によって結ばれた存在、それが教会であり、教会に連なる一人一人だということであります。その前のところで洗礼についてパウロは書いているわけです。13節ですが、みんな一つの体となるために洗礼を受けと、そのようにパウロは言います。つまり洗礼を受けた時から私たちはキリストの体の一部とされたんだということですね。キリストと結び合わされた、結ばれた。そのことはキリストが差し出してくださった約束、契約の中に入れられたということです。洗礼を受けるというのは、これは言ってみれば、なんて言いましょうかね、ちぎりの、そういうとなんか薬剤映画みたいですけれども、とにかくなんかそういうものなんですよね。約束をそこで結ぶ。だからこそ教会員の子供で幼児洗礼を受けた子供は契約の子、そういうふうに言われます。約束の中に入れられたんだということです。これは子供かどうか、子供か大人かの区別をつける必要はないとも言えます。大人であろうと子供であろうと、神との契約の中に入れられた一人一人というのは、これは契約の民です。で、この私たち一人一人がキリストと結び合わされている契約の民である。 そのことは私たち一人一人の信仰の土台となるものです。この神が差し出してくださった約束、契約というのは、一人一人を救おうと、罪から救おうと、罪のところから神のところに導こうと、希望を与えようと、救おうと、解放しようと、それが神の契約なのであります。で、この契約によって私たち一人一人はキリストの体の一部となりました。だからこそ教会に集うというのは、それはキリストと一つにされて、そしてキリストを通して教会の仲間たちと結び合わされるということであります。実際に私たちは今こうして共に礼拝を捧げています。時間を共有しています。そして月に一度ではありますが、聖餐の食卓を囲みます。一つのパン、一つの杯を共に囲んで食するわけです。食事です。まさに食事というのは、これは親しさの表れです。また時にお互いの重荷を担い合うということがあります。また共通の使命に向かって協力するということもあります。そういった小さいところから大きなところまで、私たちは教会に連なりながら、日々お互いのことを配慮しながら、重荷を担いながら歩んでいる。キリストの契約の中に入れられた、キリストの体入れられた一人一人というのは、そのような存在なんですね。こういった関わり合いというのは、これは非常に深いものがあるのではないでしょうか。また教会の交わりのユニークなところは、いわゆる仲が良いとか気が合うとか、そういったところを超えて、聖霊によって、キリストによって一つにされているということがあるでしょう。価値観や性格の合う相手でないと、深い絆を築くのは難しい。そういうふうにですね、思うのが一般的な考え方であります。また自然とそういった人間関係というものが醸成されていくのではないかと思います。皆さんの歩みもぜひ振り返ってもらいたいんですけれども、大体同じようなところで生まれ育って、同じような学校に行ってとなりますと、大体似通った人たちと同じ時間を過ごすことになるわけですよね。なんか共通の目的があったり、それこそ例えば部活動でも何でもいいんですけれども、なんか同じスポーツをやっていたり、好きになったり、同じ勉強していたり、どこかに通った共通の価値観、そういったものを持つ人たちと仲良くなっていく。しかし教会はそれだけではないんですね。個人の好みや相性といったものに基づくのではなくて、洗礼を受けた一人一人がさまざまな違いを超えてイエス・キリストの体の一部となっているということであります。違いではなくて一致点、同じところ、そのことを見つめるわけですね。コリントの教会を例に例えますと、ユダヤ人、ギリシャ人、奴隷と自由な人、自由な身分の者、そういった人たちが教会の中にいたようです。当時では一緒になることが考えられない、そういった人たちが同じ教会に集って同じ神を礼拝していた。そこにキリストの教会の素晴らしさ、体であるというところをパウロは指摘しているわけです。そういったことを考えますと、教会の交わりというのは、ただ単に心地がいいですとか仲がいいですとか、そういったものを超えた、より深い意味を持つ、そういったものであるということがわかります。 さて、そのような教会に神様はいろいろな人をお立てになったと28節に書いてあります。このキリストの教会が健全に立ち上がっていくために、整えられていくために、神はさまざまな働きをお立てになった。そのために一人一人に賜物を与えたというのです。ここには神様の主権的なお働きと意図的な配置、このことが語られているわけです。神はお立てになったというのですから、何か偶然によってそれが生じたというのではなくて、そこには神様の深いご配慮があるということを覚えたいのです。神様が意図的に教会を形作っておられるということを示しています。このことは私たちに慰めと確信を与えると思います。教会にはさまざまな働きや役割がある。その一つ一つが神から与えられた尊い奉仕であるということですね。目立つところも目立たないところもすべてそうです。この神の配置というのは、教会全体の必要を考慮したものであり、一人一人の賜物がお互いを補完し合うような、そういったものであり、そして教会を立て上げる、神の愛に向かっていく、そういったものであると言えるでしょう。その目的に向かっていく賜物は、非常にバラエティ豊かなものです。パウロはこのところで、まず第一に使徒、第二に預言者、第三に教師、で次に奇跡を行う者、その次に病気を癒す賜物を持つ者、援助する者、管理する者、威厳を語る者などです。具体的にいくつかの賜物を列挙しておりますが、使徒、預言者、教師という順序で示されているのは、特に御言葉の宣教と教えに関連しています。使徒というのは、これは直接の意味としてはイエス・キリストと実際に出会った人々のことを指す言葉ですが、ここでいう使徒というのは使徒たちの存在のことも含みますし、またその使徒たちが残した教え、そのように言うこともできるでしょう。これは正統的なキリスト教信仰の土台となっているものです。教えです。預言者、教師と言いますのは、これは御言葉を語ったり御言葉を教えたり、そういった働きをする一人一人のことを指します。これらの働きは教会の信仰的な土台を形成して、方向性を示す上で重要な役割を果たします。で次に挙げられておりますのが、病気を癒す賜物を持つ者、奇跡を行う者、病気を癒す賜物を持つ者とありまして、これは極めて独特な、カリスマ的な賜物を持つ、そういった人だということができるでしょう。神の超自然的な力の現れとして、こういった奇跡というものが行われるわけですが、神の臨在を具体的に示し信仰を強める、そういったものでしょう。このコリントの教会にはそういった賜物を持った人がいたようです。で次に、援助するもの、管理するものとありまして、教会の日常的な必要に応える、そういった働きのことをパウロはここで挙げています。これらは目立たない働きかもしれませんが、教会共同体の健全な機能のために極めて重要な働きであります。この3つ目の働きは皆様にとっても馴染みがあるのではないかと思います。大切なことは、これら一つ一つの賜物というのは、お互いに優劣をつけるためではなくて、お互いを補い合う、そのために神が置いてくださったということであります。なぜならば、その賜物一つ一つは教会の中に置かれているからです。一人一人ですね、できることできないことというのがありまして、能力というものがありまして、でも皆様方の中にも何か具体的な資格を持っていて、それをお仕事でですね、活用しているという方もおられるでしょう。 ここで言った魔物というのはそういった能力とは少し違いまして、教会の中に置かれているもの、つまりそれは個人の所有物ではなくて教会全体の益のために用いるということであります。それは神が与えてくださったものですので、その賜物を個人の誇りとしないで奉仕の機会として見ることが大切ですし、また他者の賜物を尊重し感謝をしていく、また与えられている賜物が教会全体の立て上げのために用いられていくことを祈る、そのことがやはり大切になってくるわけです。そのようにバラエティ豊かな一人一人がユニークな神の賜物が与えられている、そのことをパウロは次に29節から30節で少々習字的なレトリカルな言葉でそのことを浮き彫りにしています。皆が使徒であろうか、皆が預言者であろうか、皆が教師であろうかというわけですね。何々であろうかとありますが、これはいやそうではない、といわゆる反語と呼ばれるような表現です。何々であろうか、いやそうではないと。このパウロの言葉遣いには当時のコリントの教会が直面していた具体的な課題がありました。これまでこのコリントの信徒への手紙を読む中で、コリントの人々は知識を重んじている、そのことを何度か語ってきました。言葉というところではつながっているかもしれませんが、コリントの教会の中には異言を語っている人がいた。異言と言いますのは宗教的なトランス状態、恍惚状態ですね、興奮状態になって何と言っているのかよくわからない、そういった言葉を口から発する、そういった状態のことを異言というふうに言うわけです。極めて独特な神の賜物でありまして、その賜物を重視するあまり他の働きや賜物を軽視する傾向があったということであります。教会で神からそういった特別な賜物を持った人がいる、異言で祈るわけですよね。で周りの人はそれを見て何かすごそうだと思うわけです。そうなると、あ、なんか異言ってすごいな、でも俺異言できないんだよなと、そういうふうに思うと、そうなるとせっかくその人が何か別の賜物を持っていたとしてもそういったものが活かせなくなるというわけですね。このところでパウロは皆が同じである必要はないということをやはり語っているわけです。確一的であるということに対する警告であります。やはり教会に与えられている、また一人一人が持っている賜物というのはお互いに仕えていく中で、お互いに積極的に奉仕をしていく中でより豊かになっていくということであります。そういったお互いの豊かさというのは、賜物というのは、これは無秩序を意味するものではありません。それはキリストの体として一つの目的に向かって調和的に機能する、そういった多様性です。私たちは互いの違いを認め合いながらも、同時にキリストにある一致を保つようにと召されているのです。これは私たち一人一人の罪人としてのある意味での限界でもあるのですが、賜物が豊かであればあるほど、その賜物が教会を乱すということがですね、時に起こります。だからこそ、この賜物の豊かさというのは教会を立て上げるためにあるんだということを覚えたいですし、さらにパウロは31節にありますように、あなた方はもっと大きな賜物を受けるように熱心に努めなさい、そのように言うのです。 もっと大きな賜物を受けるように熱心に努めなさいと。そして13章で、私はあなた方に最高の道を教えますというところで、コリントの信徒の手紙の13章、愛の賛歌と呼ばれる教えに移っていくのです。最も大きなもの、大いなるものは、それは愛なんだと。一人一人いろいろな賜物を持っていると、御言葉を語ることができたり、なんか病気を癒すことができたり、教会の管理援助、誰か困っている人を助けることができたり、賜物がある。しかし最も大いなるものは愛なんだ。たとえ何かできたとしても、何か神様から賜物をもらったとしても、愛がなければ虚しい。これは神の愛ですね。神の愛がなければ、その賜物を誇ることになってしまう。だからこそパウロは、もっと大きな賜物を受けるように熱心に努めなさいと、そのように言うのです。教会が、私たち一人一人が健やかになっていく、整えられていくときに何が起こるのかというと、それは私たち一人一人が、この教会が神の愛を受け取っていくと。神の愛がですね、もうじゃんじゃかじゃんじゃかやってくると。教会を整えるという営みは、そのために妨げになっているもの一つ一つを取り除いていくということでありますし、またここで教えられているような、一人一人の賜物が豊かになっていって、その賜物を通して神の愛に向かっていく、そういった営みではないかと思います。このようにパウロは、あなた方はもっと大きな賜物を受けるように熱心に努めなさいと、そのように進めております。私たちもまた神の愛に向かってこれまで歩んできましたし、これからも共に歩んでいきたいと願っています。そのために、神から与えられている賜物に感謝をしつつ、お互いに賜物を差し出し合って歩んでいきたいと、そのように願っております。賜物というのは、これはその時その時のタイミングにもよって変わってくるものです。若い時に与えられている賜物もあれば、ミドルエイジで与えられている賜物もありますし、老年期で与えられている賜物もあるでしょう。そういったもの一つ一つを私たちは用いていくのです。信仰者は年を取っていく中でも祈ることはできる、そのように言われます。祈ることしかできないと、そういうふうに時に謙遜する方もおられますが、祈るというのは、これは本当に大切な賜物です。で、祈るためには、これはですね、どうしても時間が必要です。もちろん細切れでね、祈ったりもできるんですけれども、でも教会のこととか誰かのことのために祈るには、やはりある程度ですね、まとまった時間をとって、その方のことを祈るということが出てくる。そうだとすれば、もう仕事を退かれて比較的時間があるという方は、その祈りというのも神から与えられた賜物であります。賜物といいますのは、年月が経つにつれて環境によって現れたり、また、なくなりはしないんですけれども、これあるですね、人が言っていた面白い表現で、あ、そうかもと思ったのは、休眠するという言い方をしている人がいました。眠るんですね。まあ、そうかもしれませんね。で、そういうものなのかもしれません。まあ、とにかくそういったものを 私たちは神からいただいているのですから、生かしながらもっと大きな賜物を受けるその熱心を今一度覚えたいと思います。これは愛を追い求めていく、神の愛を目指していく、共に教会に集い、共に神からいただいている豊かな賜物を持ち寄って神の愛をいただきましょう。神の愛を受け取っていきましょう。その時、私たち一人一人の歩みも、この綱島教会の歩みも、さらに豊かな恵みを受け取っていくのであります。祈りを捧げます。天の神様、あなたのお名前を賛美いたします。一人一人をユニークな存在としてあなたが作ってくださり、一人一人に賜物を与えてくださり、心から感謝をいたします。あなたは私たち一人一人のそれぞれのライフステージに従って日々多くの恵みを与えてくださっております。一つ一つに心から感謝をいたします。主よ、どうぞこれからもあなたの愛を受けながら、あなたの愛に感謝をしながら、あなたの民として、あなたの教会として整えられていくことができますように助けてください。今日から始まる1週間、どうぞお一人お一人をお守りください。体調を崩しておられる方が多くおられます。寒暖の交錯する時です。どうぞあなたが一人一人を励まし、癒し、強めてください。この祈りをイエス・キリストのお名前によってお捧げいたします。アーメン。